Décidément, vous dormez. Décidément, vous dormez. Décidément,
vous dormez. Oui, je dors. Oui, je dors. Oui, je
dors. Oui, je dors. Moi, j'exige que vous ne touchiez pas à cette radio.
Radio Labyrinthe. この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。ラジオラビリントス、武田義史が今日お届けいたします。ね、声ちょっと出にくいんですけどね、2月、実は今月僕プライベートのと話して申し訳ないんですけど、誕生日を迎えまして、もうこの年になるとありがたくも何ともないんだけど、ともかく、この2月という月が、ご存知のようにいつも日にちが短いんですよね。それでね、1日2日短いと感じてもなんか随分短い感じがしてね、いつも2月ちょっとね損したような、損得で言うと申し訳ないんだけど、なんかね今月いつもね2月ってのはあっという間に過ぎるんですね。そしてだいたいね、誕生日過ぎてこのくらいになってくるとね、結構もうすでに暖かかったり、それから梅、今年はまだ僕は北の天満宮の、梅をまだ見に行ってはいないんですけど、明日そういえば命日になる縁日ですよね。天神さんと呼ばれる位置が出るわけですけれども、まあ、この時期に、梅を鑑賞するって、あそこは梅園がありまして、神谷川沿いの、梅も美しいんですけれども、まあともかくこの時期はもう少しなんか緩んでる日もあって、梅の香りとなんかちょっと春の兆しっていうものがね、それからもう来月入るともうすぐに桃の節句がやってくるわけです。まあそういうわけで、春の到来というか、春の到来っていうのはつまり僕にとってはその薫香というのかな、まあいわゆる香ばしい香りによって春がやってくるって感じなんだけど、今年はなんだかですね、今日も手が今まだかじかんでるんですけど、声もだから出にくいっていうかね、まだ春の到来までにちょっと時間がかかりそうな気配の中でちょっと今局から話し出してます。で、ちょっと忘れないうちにこれだけちょっとお伝えして、映画なんですが、京都にもう移り住んでいる、映画監督で原雅人さん、原雅人さんの、まあ、いわゆる新しい映画なんですが、まあ、彼の映画ご存知のようにドキュメンタリーっていうか、劇場映画もあるんですが、ロードムービーというか、そういう新しい領域を、まあ、彼は開いた人で、で実は、3年ほど何のかな、もう京都に移って住んでいた長屋の一角に彼らの住居兼スタジオがあったわけですが、これは不審火というか火災でもって焼けまして、この時に彼が持っていた、原雅人監督のフィルム、いろんなものが同時に燃焼してしまって、貴重なものが失われたってわけですが、でこの経緯を、原監督の映画の、女優でもあり、それから、まあ、いろんな映画の制作にも関わり、それからまあライブで、歌ったりナレーションやったりいろいろ 勤めてもいるマオリさんが、まあその状況、つまり焼けた後の、記録というものを随分取りまして、でそれがまあ映画化されたわけです。その焼け跡から立ち上がったというわけで、その名も焼け跡クロニクルというタイトルなんですが、この映画がね、実は来月3月には京都は2カ所、それから東京だとか、あちこちでも上映されると思うんですが、楽しみな話題で、ちょっとこれを最初に忘れないうちにちょっと番組でお伝えしておきます。詳しくはまたお調べくださいね。それから今日は実は映画の話題をちょっとしたいということで思ってます。でこの間ね、友達が SNS、Facebook ですよね。で僕は何か立ち上げていたんですが、その記事に対してね、それ ATG ですよねっていうのが来て、僕ピントすぐ来なくって、ATG、 いやいや僕はあんまりそういうふうに使って見てなかったもんだから、しかも最近長く久しくですね、そういう世界から遠ざかってもいたので、すぐにピント来なかった、すぐに分かったんですけど、それ ATG ってのは何のことかっていうと、若い人は分かんないかもね、どうだろう、アートシアターギルドって呼ばれる組織の、いわゆるイニシャルをつなぐと ATG ってことになるわけですが、アートシアターギルドっていうのはですね、いわゆる普通に映画館でかかりにくい、つまり商業的に成立しにくいけれども、これはすごい重要な文化的な映画だぞっていうようなものを、上映したりするような、そういう組織だというふうに、間違ってたらごめんなさいね、僕はそんなふうに認識しています。でこれがアートシアターという、なんていうのかな、パンフレット、映画のパンフレットですね。僕が今手にしているのは60ページくらいあるもので、アートシアターという、パンフレットです。でね、これをね手に入れたんですよ。手に入れたってのは今月ですよ、ついこの間、僕の知り合いの岡崎の、古書店で手に入れたわけです。ですね、このアートシアター40号60ページほどです。で、薄いもので粗悪な紙に、活版印刷でこすられてるわけです。そしてこの中にの、この中といってもね、紙質を、変えてアート系のちょっとピカッとした、写真とかはこっちの紙じゃないとうまく発色出ないんですけど、頭の方とそれからお尻の方、つまりこれホッチキスで中閉じっていうか閉じた簡単なものです。で閉じるのは半分に折って、閉じてあるので、頭の方がこれ表紙入れると、このアート系の紙が、頭が6、したがって後ろも同じページ数だけくっついてるわけで、表紙入れて、6、ページ数でいうと12ページにわたるわけですね。これがアート系の紙ですから、映画のスチール、写真ですよね、これが都合がいいわけです。ここに載っているわけです。であとは粗悪な紙に活版で刷られた、これは 英語かな、サイズがというものです。でこのアートシアターという映画パンフレットはこの映画を上映する時にですね販売される、まあ、その前後販売されるものだと思いますが、ちょっと奥付け見ましょうかね。これはね手に入れたところでこの一冊ちょっと思いつきでちょっとこれについて喋ろうかななんていうことです。ちょっと待ってください。この奥付けがありました。昭和41年4月7日印刷か4月12日発行というふうになっていまして、昭和41年っていうのはですね西暦でいうと1966年ということになります。したがって何年前ですかね、もうはるか50年を超えてるわけですよね。でね1966年ということは東京オリンピックのあたりになるのかなと思います。でねこのパンフレット面白いんですが、メインで紹介している頭の方では駒使いの日記と呼ばれる、フランス映画ですね。でこの駒使いってのはねいわゆる今これも使わなくなったのかな、あるいは用語としてよくないのかな、女中さんって日本で呼んでましたけど、多分駒使いはそういうふうに住み込みで、雇われた、人の職業名というふうに言っていいかな。で駒使いですからなんていうのかな、こう専門のなんか料理人とか、門平とかなんとかそういうような、代表的な、職業を担うわけではなくて、何でも多分家の家事というか何でもやらねばならないそういう仕事だと思うんですけれども、まあ、そういうことをやる女性ということですね。駒使いその人の日記だということです。でこれ原作があるんですが、それよりもねこの駒使いの日記がとても有名というか僕なんかも興味を持ったのはこの駒使いに、パリから、地方都市フランスですよ、フランスの地方都市に駒使いの職業、まあちょっと気分を変えてパリを離れようかってんでやってきた、こじゃれたまあ、いわゆる都会のセンスを持った、メイドさんというか駒使いなわけです。でこれが女優の誰が扮してるかっていうと、いやこれ僕が好きな小柄な女優さんなんですけど、ちょっと待ってください。そのことをね今ここで語ろうとしてるんですが、そのねジャヌ・モローという女優なんです。この人はねなかなか魅力的な、僕はいくつも映画見てますけれども、でしかもこの駒使いの日記、この映画の制作されたのが多分ちょっと待ってください1964年だと思うんだけどね、というのはこのカルロビバリ映画祭主演女優賞というのは64年に取ってるってことは63年か64年かそのあたりにの映画ということになるわけです。もう一つ賞を取ってまして65年のフランスのビクトワール賞というのをの最優秀、フランス女優ということでジャヌ・モローが撮ってます。でこれは他のキャストの名前を見るとミシェル・ピコリという俳優がいますが、 彼も出ている映画なんです。で、あのちょっとこれ順序した説明でまどろっこしいと思いますけど、駒使いの日記というのは監督が、これまた僕の好きなルイス・ブニュエルという人です。で、このルイス・ブニュエルという監督はスペイン人なんですけど、スペインからあのパリにも住み、映画を撮る。特にこの監督の、名前で有名なのは、彼が撮る映画の、まあ、なんていうか代表作みたいにあるあの映画があるんですが、それはですね、シュールレアリスの運動に、まあ、中心人物ではないけど加担したルイス・ブニュエルが、映画の中で言えばシュールレアリス映画というふうに言っていいわけなんですけれども、そういうものを撮った監督だということですね。で、シュールレアリス映画の代表作、これ皆さんよくご存知だと思うけど、アンダルシアの犬っていう作品があるわけです。で、これはサルバドール・ダリーという画家と一緒に制作、この映画を撮ってるので、有名なんですけども、このアンダルシアの犬という映画は1928年に撮られたもので、その次にやはり同じくダリと共に撮った映画に黄金時代というのがあって、これが1930年、それから32年にスペインでに戻って撮ったカテナキ土地っていう、あの貧しい貧しい、スペインのある片田舎を、まあ、描いた映画というわけです。これが1932年。それからこの映画、今言ってるそのこの今日ちょっとご説明しようとしてる駒使いの日記ですよね。この映画に至るまでの間にちょっと間隔はだいぶ空いて、1950年に忘れられた人々、それから61年にビリディアナっていう映画を撮ってます。で、実はこれ、あのいろんな人がこの小さなパンフレットの中に、この映画表というか、いろんなテキストを書いてるんですけれども、この、なんか、まあ、優れた論考がね、いろいろこの中に詰まってるんです。この頃の時代がね、いや素晴らしいなと僕は思うのは、こんなねお粗末なパンフレットも内容がねいかに充実してるのかっていうことがね、この改めて僕は、この60年ぐらい前のパンフレットを手にしながら思うわけです。で、この、 60ページほどのパンフレットの中には、この今言ってるそのブニュエルの駒使いの日記の映画のですねシナリオまでこれ収まってるんです。このシナリオがね何ページあるんだろうな、シナリオだけでおそらく20ページはあると思います。20ページ以上かな。で、それ以外にね、いろんな評論家のね、論考がね散りばめられていて、で、これで、駒使いの日記でこのパンフレットがおしまいかと思いきや違うんですね。まあ3分の2以上が確かにこの駒使いの日記に当てられてるんですが、そうか、シナリオを入れるともうほぼ50ページ近く当てられてる。ところが後ろのね約10ページほどに当たるかな、そこにね、もう一つの映画 これはブニュエルが撮って日本で公開されるのがこの66年だと思いますけど、この66年に、出来たての映画ですよね。そしてその上映するので、この2つの映画が 1つのパンフレットに載っているというわけです。で、これもう一つは日本の映画で、これなんとね、すごいんですよ。三島由紀夫の映画なんです。三島由紀夫が撮った、この66年に撮ったんだと思いますが、映画幽谷という映画です。幽谷ってどんな字を書くかっていうとね、憂いという字です。国を憂うってことを言ってるわけです。で、この幽谷という映画について、ちょっともう一回後で、ちょっと時間の限り僕はちょっと説明をしたいんですけど、ともかくこの三島由紀夫の幽谷と、それから、この駒使いの日記、この二つが、なんていうか、このパンフレットに閉じ込められているというわけですね。ちょっと声が出にくいので、ここでちょっとだけ音楽聴いてもらいますね。例えば彼女に靴を履かせて愛撫し、その靴を抱きしめたまま甲骨申しを遂げるフェティシズムの老主人の壮絶なエピソード。彼女の靴に言及する、作者が最も重要な、そして興味深いキャラクターを与えている、馬蹄のジョセフ、早くも次の駅の場面で現れる。いわば女主人公セレスティーヌがこのドラマの中で出会う初めての人物として、強烈な登場の仕方をする。彼は馬車を用意して新任の彼女を迎えに出ただけであるが、早くもその射抜くような視線のきつさや、要件以外無駄口は一言も叩かぬこわもての男らしさは、セレスティーヌに、つまり観客にも、何かこの男に深い謎めいた陰影を印象させずに置かないのである。走る馬車の中で彼女は一言だけ、彼は一言だけ彼女の靴に言及する。第一の伏線、町の石畳を行く馬車を低く煽り気味にパンする見事な構図という、この映画の文体の基本をワンショットで教えてくれる画面だ。セレスティーヌは新しい母屋、モンテユッケのに着く。この前庭に不老児の少女がいることは前述したが、このシーンで我々の興味をさらに引くのは老いた主人の登場である。銃の一撃で蝶を倒すようなこの紳士は、まっさらなハンカチで泥まみれの少女の鼻を噛んでやると、そのハンカチを慎重に自分の胸ポケットへ刺してしまう。何気なく、そして異常なフェティシズムを思わせる行為である。第二の伏線、ここまでカメラワークで特に気づかれるのは、シーンからシーンへいつもカメラが先回りに女主人公の来るのを待ち受けながら、ちょうどバトンを受け継いで走るリレー選手のタッチで動いていくことで、 これがセレスティーヌの自分では大した期待も感動もなくせかせかと場の中へ受動的に入らされてしまう感じを滑るような印象で表現することになっている。そしてここで初めてカメラは室内に入って静止し、静かなふてぶてしさで女主人モンテイユ夫人の訓示を聞くセレスティーヌを捉えるのである。ジャヌ・モローは女主人に靴を愛撫されている画面で思わずその古希の生温かさから匂いまでがこちらへぶつかってくるような生々しいため息を一つつく。私はかつてこんなリアルな投げやりな失望感に満ちたため息を映画の女に見た体験がない。それは報われぬ性のうめきと変態男性の愚劣さに対する最大の軽蔑なのであるが、もはやこの時セレスティーヌは明らかに講談ベッドの中からいぎたなく亭主の大尉に用を言いつける彼女をうちに蓄えていたのである。水の枯れた性の鬼びめいた漏れ上がり方でブニュエルは年齢とともにまっとうに滅んでくれぬ男の情欲の悲しさを表したのか。そうではあるまい、作者はやはりここでも一つの客観として外見では想像も推察もつかぬ人間の深淵の世界を複雑なメカニズムのまま投げ出したに過ぎないのである。この老人がドアに鍵を下ろし、一人ベッドで夫人の編み上げ靴と戯れながら陶酔の死を遂げた姿は悲惨でもわい雑でもまた若干滑稽でもあるけれども、作者は彼の乱反乱の死体を見下ろすカメラでそのどの主情にも加担してはいない。作者はそれより時折自然というものがこのように人間の心質の秘密をさえはっきり具体的な姿に暴露してくれる瞬間があることをカメラで逃さなかっただけなのである。この今ちょっと、この解説文のですね一部をちょっと飛ばし飛ばし読ませてもらいました。これを書いた人は映画評論家っていうか、あの皆さんもご存知だと思う、テレビでも映画の解説をされていた荻正弘さんですね。荻正弘によるちょっとこの、パンフレットの中で一番長いあの論考なんですけれども、この映画をご覧になってない方にこの僕がこれを読んでもちょっとなかなかすぐにピンと何が何だかわけわかんなかったと思うんですが、しかしまあ勘のいい聞き手というかであればお分かりだと思いますが、この映画がどんなことを描いてるか、これは僕はあんまり詳しく説明しても仕方がないんですが、このジャンヌ・モロー扮するところのセレスティーヌっていう役柄、つまり駒使いなんですが、このですね、このセレスティーヌというパリにどうやら彼女は雇われていた、長くいたんです。でまあフランスの中でもパリは特別な都会なわけですよね。でそこから、この映画の舞台になる場所、これはですねちょっと港のある なんていうのかな、南の、西南西ですよね、南西のカルバドス県って言うんですけど、カルバドスっていうあのリンゴのお酒がありますよね、あのそれはそこの、あたりから取れるのでそういう名前がついてるっていうことらしいんだけど、カルバドスっていう場所の、まあしかも古い時代を想定してるので、あの本当に田舎っぽい場所で、馬車でもって、駅からですね延々とこの、あのまあいわゆるなんていうの、日本でいうと庄屋ですか、地主のような、まあちっちゃな、まあ、城とでもいうか、あの屋敷へ彼女は働きにやってくる。でそれをまあ駒遣いを乗っけて、駅まで迎えに行っていた荒くれ男が、あの、馬車を、馬をあの御しながら、彼女を乗っけて、屋敷までたどり着いていく。しかしこのぶっきらぼうな男を、田舎の、まあいわゆる男らしい男といえばそういうことです。フランスはまあちなみにジビエと呼ばれるように、あの、まあ、特に田舎は全部、冬場はですね、そのノウサギや野鳥やイノシシやあらゆるものを、血ももちろん捨てません、これ全部食べきるわけですが、こういったものをさば、いたりすることを、あのまあ何とも思わないような、そういう、荒くれ男なんですが、これはまあ男らしい、男の中の野生的な男、まあイノシシのような男と言ってもいい。これはこの男が、馬車の中で、一言だけ彼女にこう、つぶやくんですが、これは靴のことをちょっと言うんですね。でその靴しか持ってないのかっていうことを言うわけで、で彼女はエナメル系の何か、セレスティーヌはパリからいかにも来た、女の足元なわけです。でこれがまあ暗示しているわけです。そして、その雇い主であるその主人、これ老主人で、これがですね、あのフェティシズム、つまり靴への偏愛が、あるいはもうちょっと言うと足への偏愛と言ってもいい、そういう、男なわけです。で自分はもうおじいちゃんなわけです、なんだけどその、若いあの女性の、その足およびその靴ですね、こういったものをまあ偏愛、溺愛している、このフェティシズムって言いますけども、そういうことがまあこの映画の、うん、なんて言いますか、その中で大きな、身分やあらゆるものをこうひっくり返す、装置、象徴、あるいはなんて言いますかね、この映画自体の持ってる、パースペクティブを、反転させるような、そういう、力を持ってると言っていいわけですね。でその今日僕はこの映画がまたこれ偶然なんですが、ちょうどね、実はねこれに関連してるんですが、長澤陽一っていうデザイナーが僕は古くから知ってるんですが、彼やはり、まあ、京都で僕は友人が同じところにいた、馬場講師って、まあ、亡くなりましたけど、彼が僕のところへ、パリから帰ってきたって言うんで連れてきてくれた長澤陽一君、あの彼はファッションデザイナーです。あのそして、僕はまた次に出会ったのはパリで、共に、なんて言いますか、あの、骨董屋に行ったり骨董市に行ったり、あるいはベトナム料理を食べたり、いろいろ一緒にした、思い出があるんで、長いその後も付き合い、からファッションデザイナーで時を熊谷っていうデザイナーの元にあの彼はいたんですね、もともと。 僕が知ってる頃で、それはあのパリのサンジェルマン・デ・プレっていうところにあるアトリエに彼は長く勤めていたわけですが、で彼から実はついこの間あるチケットを送ってきて、東京の今庭園美術館でやっているシュリアリスムの展覧会というよりはモードの展覧会、ファッションの展覧会です。奇想のモードっていうあの日本語のタイトルがついていて、あるいは法文のタイトルはモードシュルレアル、というタイトルがついて、そして装うことへの狂気、装うっていうのは服を着ることですよね、あるいは化粧すること、またはシュレアリスムっていう副題がついている。これは、今始まってまして、4月の10日までこれ開催中で、この中に、長沢陽一氏の、コスチューム作品が、5、6点は出ているようです。それから今話しました時岡熊谷、彼は、早くに、実はエイズで亡くなった非常に才能のあるデザイナーでしたけれども、まあ、特にファッション全体のデザイナーだけど、実はこの時岡熊谷という人は、靴のデザインにおいてもとても有名で、世界中つまり欧米を中心に、日本でもそうですが、女性で時岡熊谷の靴のファンがとても多い、それは TOKIO 自身が、このエピソードはちょっとあるんですが、彼はやっぱり靴の偏愛者で、まあ、靴を抱っこして寝ていたっていう話もあるぐらいで、 TOKIO と僕も生前、数多くないんですが何度か、会話を交わしたり、彼のスタジオに行ったり、あるいは夜、ある雑誌の対談を取るためにずっと夜一緒だったこともあるというわけですが、まあ ともかくこの TOKIO の、もう一つね、実はちょっと展覧会、行っておきます。今庭園美術館でやってるその展覧会と別個に、京都ではですね、服飾文化研究財団っていうのがありまして、 KCI って俗に呼んでます。でここが持ってるギャラリーがあります。でこれ、予約制で無料なんですけれども、まあ会期は長いです。1月から始まって6月24日までですね、予約制で見れますが、ここで何やってるかというと、実は今話してる時岡熊谷、このデザイナーが残した靴の展覧会だと僕は思うんですけど、まだ行けてないんですよ。それでですね、まあ行ってから話せばいいのかったんだけど、この展覧会両方まだ見てなくて、というのは話しておかないと終わっちゃうので、見る前にちょっとお伝えしています。でこのね、靴に関すると思っていたら、このパンフレット古本ですけど、駒使いの日記が手に入ったということで、このルイス・ブニエルの映画のちょっと触りを話したというわけです。それから三島由紀夫の、この、映画夕刻66年このパンフレットですね、撮った後、69年に東大全教頭と ことがありまして、その後翌年70年には三島事件と俗に呼ばれるものです。これがあって彼は亡くなるわけですね。これはですね、市ヶ谷の陸上自衛隊の駐屯地です。そこで亡くなるんです。で三島はもう一つ映画撮ってます、金閣寺。これ1956年に撮の、映画は後ですが、映画は違う、作品を書いてるのは56年に金閣寺っていう あのものを書いています。勘違いしました。あのこの幽谷において三島のある文学、それから三島が映画というものにあの向かった、
番組のご協力は大垣書店でした。